シニアコープ和歌山北東西南ニュース。人生の完成期、輝いて生きる。第54号、発行日2015年8月1日。発行、和歌山高齢者生活協同組合。制作、朗読グループ岩出弥生会。高齢協の組合員数は6月31日現在3697名です。第16回総代会が開かれました。6月13日に和歌山市北コミュニティセンターにおいて今回16回目の総代会を迎えることができました。これもひとえに組合員の皆様方、関係者の方々のおかげでございます。本当にありがとうございます。今年度開催した参加者内容については、組合員の中から選ばれた総代105名のうち45名の実出席、書面での参加者45名、合計90名に加え、和歌山県生活協同組合連合会、日本高齢者生活協同組合連合会など各団体の来賓の方々、キワアンをはじめ多くの組合員さんが参加されました。議事審議では、2014年度事業報告をはじめ、監査報告、決算、2015年度事業計画について話し合われました。その中でも、地域の居場所である山口支え合いセンターオープンの映像報告や、今期8月にオープンの山口お達者館が目を引きました。そして、一部の後半には、歌声あり、キワアンの方々によるフラダンスありと和やかに進みました。出品店ブースでは、おいしいコーヒーをはじめ手作り作品、弁当、パン、お塩、野菜などの販売でもにぎわいました。来年も楽しく大いににぎわえる取り組みを行ってまいります。よろしくお願いいたします。避難事務局長横畑真嗣。山口お達者館、利用者入居者募集中です。サービス付き高齢者向け住宅デイサービスを併設しています。組合員の皆様からのご要望や詳細のお問い合わせがあれば、お気軽にご連絡ください。第16回通常総代会で次のように話し合い、確認されました。今年の重点はここだ。総代会で確認された2015年度事業計画は、次の5点を重点課題と設定しました。昨年確認された2025ビジョン第1期中期計画の達成を目指す内容となっています。重点課題1。地域での看取りを支えるため、福祉サービスの向上に取り組みましょう。2. 新規事業、既存事業における経営の強化に取り組みましょう。3. 共生社会実現に向け、事業の総合化に取り組みましょう。4. 総合事業の活用を視野に入れ、コミュニティケアの実現を目指しましょう。5. 平和を守り、暮らしを守る取り組みを進めましょう。私たちを取り巻く情勢は、社会保障と税の一体改革の流れや、医療介護総合確保法の目指す方向性などから、介護保険制度が改定され、暮らしへの不安が増大し、また集団的自衛権の法制化などの平和への不安が増大しています。このような情勢の中、人生の完成期、輝いて生きることを共同互助の精神で実現するために、2015年度の重点課題を設定しました。この重点課題を、事業経営計画、組織運動計画、管理運営計画に反映させています。 事業経営計画について、重点課題の1から3を中心に2018年度の改定に向けた準備を進めるため、在宅を支えきるケアへの転換、県域および地域展開、経営力の構築、生協としての事業の発展などの分野で計画を具体化しています。まず在宅を支えきるケアへの転換では、1点目として中重度対応、認知症対応、生活リハを推進します。2点目には自宅に代わる住まいの整備を進めます。3点目に訪問看護ステーションの整備を準備します、という3つの課題を設定しました。この2点目の中に、この間取り組んでいる山口お達者館の新設を位置づけ、最重点課題として考えています。2つ目の県域および地域展開の分野では、和歌山市東部、山口地域から周辺地域へ、紀美野町、海南事業所から、御坊市、訪問介護事業所に加えてケアプランセンターを、など、重点地域を設定して計画を進めます。3つ目、経営力の構築の分野では、マネジメント力の向上、リーダーシップの育成、職員組織の結集に取り組み、事業高3億6500万円、経常剰余率 0.5% の経営目標を設定しています。4つ目、生協としての事業の発展では、第2期中期計画に向け、障害者就労継続支援事業 B 型、生活困窮者支援事業、流通事業の準備などに取り組みます。組織運動計画について、重点課題の4・5を中心に、共同互助の力で生活の安心や豊かさを作っていくため、支え合いセンターの設置と組合員の拡大組織化、命と暮らしを守る運動に取り組みます。まず支え合いセンターの設置と組合員の拡大組織化の分野では、山口支え合いセンターでの取り組みを進める中で、中学校区に1か所のサロン作り、健康生きがい作り、高齢者の就労支援、各地域での取り組みの推進などを進め、組合員到達3850名を目標とします。命と暮らしを守る運動分野では、第29回日本高齢者大会の成功に向けた取り組みを進め、南海・東南海地震に備えた防災の取り組み、平和を守る取り組み、社会保障を改善する取り組みを進めます。運動面の取り組みなどを進めるにあたり、日本高齢者生活協同組合連合会や和歌山県生活協同組合連合会、その他県内の各種団体との連携を強めます。管理運営計画について、5つの重点課題全般にわたる分野として、生協職員の教育システム、働きやすい職場づくりや組織の再編、広報活動などの分野で改善・強化を進めます。まず、生協職員の教育システム、働きやすい職場づくりの分野では、職員全体研修や新人研修、職場ミーティングの充実など、人材育成を進めるとともに、キャリアアップの仕組みづくりと処遇の改善を進めます。次に、組織の再編、広報活動などの分野では、事業執行組織を介護事業部門、新規事業部門、組合員活動、サービス部門の3つに再編成します。広報活動では、組合員の暮らしに役立つ情報の伝達に重点を置き、事業活動の現場にスポットを当てるなど、充実を目指します。以上、 第16回通常総代会についてでした。高齢教の理念。私たちの理念をピラミッドの形の上の方から使命、ビジョン、基本となる価値観、行動原則の4つの要素に分けて記します。理念の頂点に使命、人生の完成期を輝いて生きるとして私たちに課せられた任務があります。上から2つ目、ビジョン。福祉社会、共生社会は私たちの到達点、作り出したい社会の姿です。3つ目、基本となる価値観。共同互助の精神、自主自立、一人はみんなのために、みんなは一人のためには、大事にしたい基本的な考え方です。一番下は行動原則。高齢者が主人公、地域の福祉力を高める、優位共同組合原則は、実践における行動の在り方を定めたものです。以上、高齢教の理念でした。
事業所紹介。神富田お達者館をご紹介します。人生の完成期輝いて。ご高齢やご病気で自宅での生活維持が困難になった時、生活を支える介護を受けながら安心して暮らせる場所、それがサービス付き高齢者向け住宅神富田お達者館です。高台にあり、山河に囲まれた自然豊かな環境です。バリアフリーの完全個室でプライバシーを確保しつつ、コミュニティールームでは他者との交流も図れます。少人数なのでアットホームな雰囲気の住宅です。まるで家族のようにお互い体調不良の方を気遣ったり、喜びも悲しみも分かち合い、少人数ならではの良き関係性が自然と築かれています。また外部との関わりは、ご家族の面会はもちろん、お孫さんや遠方の友人が泊まっていくこともあります。他に月1回のボランティア慰問、外出ボランティアの利用、季節の行事や誕生会などのお楽しみ会も執り行っています。職員とは生活上の相談事や体調に関すること、往診の依頼など何でも話していただき、協力解決に努めています。人生の完成期に関わらせていただく責任と喜びを胸に、安心して暮らせる環境をご提供できるよう、スタッフ一同日々研鑽を積んでいきたいと思っております。ケアセンターお達者クラブ田辺事業所所長畑中明子。山口お達者館建設ニュース第10回。いよいよ竣工。サービス付き高齢者向け住宅山口お達者館がいよいよオープンします。4月に着工。順調に工事が進行し、7月末に建物が完成、8月上旬に外構を仕上げ、お盆前に建物の引き渡しを受ける予定です。この間、週1回の工程会議を開催して、山口設計士、富田工務店、関係業者の皆様と話し合いを重ね、手すりの位置やスイッチ一つに至るまで、ご利用いただく方にとって使いやすい建物になるよう努力を重ねています。組合員の皆さんに支えられて、ようやく開始を迎えることができました。自分たちに必要なものを力を合わせて作る、生活協同組合の素晴らしさを実感しています。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。専務理事上森成人。事業所紹介でした。山口お達者館デイサービスレクラン現況報告。8月18日火曜日午前10時から内覧会を実施します。山口お達者館は8月19日入居スタート。デイサービスレクランは 9月1日利用スタート。夏を思わせるような日差しの5月最後の日曜日、山口お達者館の棟上げ式のイベントを開催。隣接する支え合いセンターのオープンイベントも兼ねて行ったこともあり、近隣の皆様も多数参加いただきました。当日は餅つき、たこ焼き、クレープ、ポン菓子、コロッケといった出店などもあり、大いに盛り上がりました。6月以降、開所に向けた準備もスピードアップしています。職員の採用、入居者・利用者募集の広報活動、備品の調達など日々奮闘しております。建物に関しても、高齢橋カラーでもあるきれいな緑とオレンジ色の屋根や外壁がきれいに出来上がってきて、道路を行き交う人の目を引いています。7月に入り、新たな職員も加わりました。開所まであともう少し。期待と開所までのカウントダウンに焦りを感じながらも、利用者様獲得のために第2期営業に注力しています。この度、山口お達者館に併設していますデイサービスの名称がレクランに決定しました。レクランとはフランス語で宝石箱という意味です。高齢橋のテーマ、人生の完成期、輝いて生きるを基調に、利用される高齢者の方が暮らしの中で大切にされていること、実現したいと思っていることを、スタッフがとことん力を合わせて叶えるデーにしたい。また、デイサービスの利用者の皆様は宝石の原石であり、レクレーションやリハビリなどの利用を通じて、より一層輝いていただきたいという思いを込めて、レクランと命名しました。山口お達者館&レクランは、先行してオープンしている支え合いセンターが隣接しているということもあり、外部の人とのつながりも強めていきたいと考えています。レクレーションでは、外部のボランティアの人々に来ていただいたり、外出イベントを積極的に行うなどといった地域との交流を深めていけるようなデイサービスを目指しています。山口お達者館に関しては、我が家以上に心地よく安心して生活できる、そんな住宅を目指していきます。8月18日には内覧会を開催します。組合員の皆様にお越しいただけるのを役職員一同心待ちにしています。レクランスタッフ岡。紙面には棟上げイベントの様子や建物の前景で、レクラン管理者の左近さんの写真が載せられています。山口お達者館レクラン現況報告でした。
和歌山で初めて開催、第29回日本高齢者大会 in 和歌山。高齢橋は実行委員会加盟団体です。日程は2日あります。9月15日火曜日は和歌山大学で午後1時から4時30分まで、9月16日水曜日は県民文化会館大ホールで午前10時から午後1時まで開かれます。元気になれる集まりです。2日間で5000人結集。勉強し、知恵をもらい、語り合えます。詳しくは、別紙折り込みの青色のチラシをご覧ください。この号が最終アナウンスになります。組合員の皆様へ、次の3つのご協力、お願いします。1. 大会に参加しませんか？1日お一人から参加できます。お問い合わせは、海南・海藻地域の方は、担当瀬藤さん、携帯 090-9625-0184。 西室・田辺地域の方は、担当横畑さん、090-9625-0184。 0765-6751-5516。和歌山、長、有田、伊都、御坊、東室の方は、担当内田さん、0908167-1786へどうぞ。参加費は、1日間2500円のところ1000円、2日間5000円のところ2000円で参加できます。2. 物品の購入いかがですか？別紙折り込みカラーチラシの和歌山の人気もんで、お世話になった方や遠方のご友人などに和歌山自慢の一品を送って喜んでいただけませんか？ネットでお中元注文よりお得な商品もありますよ。方法は、お申し込みはファックスで、お支払いは口座振込でのシンプルな手続きです。他に、じいじばあばせんべい、備長炭製品、作業所製品カタログもご用意しています。3. 寒波のお願い。心強いのは何と言っても寒波です。大会成功に向けて応援してください。役員、本部、お近くのケアセンターお達者クラブの各事業所、または一服亭、支え合いセンター、神飽きずの家、お達者タイム、パソコン教室などの拠点のスタッフにお預けください。大切に、大切に使わせていただきます。第29回日本高齢者大会 in 和歌山のご案内でした。みんなの広場。みんなの広場は、組合員や介護事業所の利用者の方の俳句や声を紹介するコーナーです。ご意見、ご感想、投稿お待ちしています。第1回海南海藻組合員交流集会が80名の組合員様が集い、盛大に開催されました。医療生協の総合支援センター元気をお借りして開催。前日より買い出し、事前調理を行い、準備万端、職員さん手作りのナスカレーを楽しみました。また、坂口健太郎先生から、楽しくためになるお話をしていただきました。これらの様子の写真が3枚載せられています。写真で活動報告。荒野から花園へ。6月21日、長峰山脈をハイキングしました。参加者は13名、男性6名、女性7名で、天気予報はところどころで、豪雨や雷となっていましたが、遭遇しませんでした。山道で記念撮影した写真が2枚載せられています。俳句と短歌です。美しく見れば見るほど柿落ち葉。美しく見れば見るほど柿落ち葉。岡本和子さん。支え合い、支えるつもりが支えられ、地域のみんなと楽しく語らう。支え合い、支えるつもりが支えられ、地域のみんなと楽しく語らう。山口支え合いセンター長。みんなの広場では、新規の楽しいサークル活動を募集しています。みんなの広場でした。憲法違反の安保法制に反対する 7.12 和歌山大集会と、和歌山弁護士会主催のパレードに参加しました。当日は西の丸に2500名の方々が参加。この法案に問題意識を持つ市民の輪の大きさを改めて感じました。集会の後は、安保法制大反対、 憲法9条を守れの声を上げて、欅大通りをデモ行進しました。事業所からも参加いただきました。暑い中、お疲れ様でした。専務理事、上森成人。当日の写真が3枚載せられています。シニアコープ和歌山の主な事業・活動のご案内です。本部事務局、電話 073-432-7577 山口支え合いセンター 073-462-0023 介護・福祉・ケアセンターお達者クラブは次の通りです。和歌山訪問介護事業所、電話 073-455-7979 と 073-427-8200、 和歌山ケアプランセンター 073-424-5295、 長事業所及び長相談支援事業所 0736-77-6511、 伊都橋本事業所 073643-1546、 伊都橋本ケアプランセンター 073644-2330、 海南事業所 073483-7105、 御坊日高事業所 073823-0396、 田辺事業所上富田お達者館 073947-0866、 田辺ケアプランセンター073933-7022、 田辺第二事業所上秋津の里 073935-8181、 白浜事業所ぬくもりの家 073943-7788。 以上です。健康・生きがい事業部は次の通りです。JAS パソコン、和歌山永善事業部女性部ゆい、海南永善事業部、海南第二永善事業部、御坊永善事業部女性部猫の手、伊都橋本永善事業部、田辺暮らし安心お助け隊、長生きがいで和柄の家、ハイキング友の会、ホットケアンクラブ、送迎事業部、市民農園7カ所、どこたけアットマーク和歌山、旅行クラブ、早々事業部、一服亭キワーン、上秋津ものづくり工房、御坊お達者タイム、お墓参り代行進行、おいしい料理を食べる会、その他田辺支部、新宮支部、 NPO 法人青年貢献紀の国サポートセンター、電話 073-418-2020 があります。今後の予定です。8月9日、ハイキング、新宮、熊野川の滝。11日、ラフター、ヨガ、支え合いセンターで。18日、山口お達者館&レクラン、開所式、内覧会。19日、山口お達者館、入居開始。9月1日、デイサービス、レクランオープン。20日、ハイキング、泉州小富士山から堀子ダム。 台湾旅行も受付中です。なお9月から11月は聖教強化月間です。今後の予定でした。編集後期。2020年東京オリンピック・パラリンピックで主会場となる新国立競技場の総工費が2520億円と公表され話題になっています。基本設計時より900億円も上回るそうです。その上、維持管理費は試算によると年間40数億円かかるようです。ちなみに和歌山県の2015年度の一般会計予算は5872億円で、和歌山市では1519億円ですから、とんでもない規模です。大幅に膨らんだ総工費の財源確保はまだできていないようです。命名権の販売や民間からの寄付金で賄い、国費負担を抑える方針だそうですが、果たしてことはうまく進むでしょうか。そこまでして巨額の投資をする必要があるのでしょうか。疑問に思えます。消費税率が引き上げられて以来、年金が削られ、介護保険の掛け金が引き上げられるなどで、生活がますます苦しくなってきています。一つの建物に莫大な費用をつぎ込むのではなく、社会福祉を充実させるなど、国民全体が納得する税金の有効利用を望みます。神谷。以上、シニアコープ和歌山北東西南ニュース、2015年8月1日発行、第54号をお伝えしました。発行所、和歌山市中之島782、和歌山高齢者生活協同組合、電話 073-432-7577、 ホームページは和歌山高齢協で検索してください。まだまだ暑い日が続きます。どうぞ次号までお元気でお過ごしください。